こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。オレンジの悪魔は教えずに育てるわ。京都立間高等学校吹奏楽部を長年率いた田中博之が自身の部活動指導を振り返りながら、自律的な集団をどう育てるかを述べた教育人材育成書である。オレンジの悪魔は演奏とマーチングを両立させる動部の故障として知られる。教師が細部まで答えを与えるのではなく生徒が考え、先輩から後輩へ学びを受け渡す環境を整えるという弱々指導の考え方だ。ただしこれは指導者が何もしない放任論ではない。個々の状態を注意深く観察し、公平な関係と活動の土台を維持しながら必要以上に介入しない高度な実践として提示される。吹奏楽部の再建や日常的な運営に即した記述を通じて、トップダウンだけでは力を引き出しにくい若者の集団に対し、指導者が担うべき役割を具体的に考えさせる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、教えないは放任ではなく観察と環境設計を徹底する指導である。本書の題名は、指導者が知識や技術を一切伝えないという意味ではない。田中が重視するのは、日々の活動で生徒を細かく見取り、誰がどこでつまずき、どんな小さな前進をしたかを把握した上で、あえて過度な指示を控える姿勢である。指導者がすぐに正解を示せば集団は短期的には整うかもしれないが、判断が常に大人に集中し、生徒側に問題を発見解決する経験が蓄積されにくい。本書は、その依存を避けるために顧問が前面に立つリーダーよりも、人と人を結び直すハブになる必要を示す。従って介入しないこと自体が目的ではない。安全、活動の方向性、関係の公平性といった枠組みを支えつつ、生徒が自分で決める余地を残すことが要点である。観察の精度が低ければ不介入は単なる見過ごしになるため、この方法はむしろ指導者に継続的な注意力と準備を求める。次に、弱い先輩がより弱い後輩を育てることで学びを連鎖させる弱々指導は、十分に完成された上級生だけが下級生を教えるという発想から距離を取る。少し先に経験した先輩が、さらに経験の浅い後輩を支えることで技術や集団の知恵を縦方向に循環させる仕組みである。ここで重要なのは、先輩を万能な指導者として扱わない点にある。教える側も発展途上であるため、相手に説明し、手本を示し、困りごとを一緒に考える過程で自分の理解不足や責任を自覚する。後輩にとっても距離の近い先輩は質問や相談の相手になりやすく、顧問から一方的に与えられる指示とは異なる学習経路が生まれる。顧問はこの連鎖を管理しすぎず、世代間の接点が機能するよう支える。本書の狙いは、個々の優秀さに頼るのではなく、毎年の部員交代があっても学びが残る組織を作ることにある。技術継承と自立性を同時に扱おうとする点が、この方法の実務的な特徴である。さらに、停滞した強豪校の経験から努力の量だけでは組織を立て直せないと示す。本書は、全国レベルで活動する吹奏楽部が常に上向くわけではなく、努力していても停滞や落ち込みが起こることを出発点にしている。この視点は、成果が出ない理由を部員の意欲不足や練習不足だけに還元しない。個人が自分の技術を高めようとする努力は不可欠だが、マーチングバンドでは演奏、動き、役割分担、相互の信頼が結びつかなければ集団としての表現にはならない。そこで問われるのは、自分が上手くなることと仲間や集団のために動くことをどう接続するかである。田中の実践は、カリスマ的な号令で士気を高めるより、生徒が課題を自分たちの問題として引き受ける関係を育てる方向へ向かう。困難な局面ほど大人が答えを急いで与えると部員は受け身になりやすい。本書は再建の経験を通じて、成果の回復には練習方法だけでなく、意思決定や協力の在り方を見直す必要があることを示している。そして、公平な距離感と生徒自身が担うルール作りを自立の基盤にする。多数の生徒が長時間を共にする部活動では、技術指導と同じほど人間関係の扱いが成果を左右する。本書で重視される公平さは、全員を同一に扱うという単純な意味ではない。指導者が特定の生徒に過度に近づいたり、気分で対応を変えたりせず、確認を見ながらも一貫した距離を保つことを指す。こうした信頼がなければ、顧問が一歩引いた際に部内の判断は不安や派閥に左右されかねない。また、部に受け継がれる慣習や細かな規則を生徒がどう受け止め、必要ならどう見直すかも重要な論点となる。リールは外から押し付けられるだけでは自立を生まないが、自由に任せるだけでも共同活動は維持できない。自分たちで決めた基準を自分たちで守り、変更の必要も自分たちで議論する経験が規律を内面化させる。本書は、指導者の公正さと生徒の自治を対立させず、互いを成立させる条件として捉えている。最後に、 教育現場以外にも応用可能だが、手法の前提条件を見極める必要がある本書の方法は、学校の部活動だけでなく、若手育成、チーム運営、後輩指導にも示唆を与える。とりわけ、管理者が全てを決定するより、経験者が新人を支え、現場で判断を学ぶ組織では応用しやすい。実践する際には、担当者が答えを減らす前に、目的、最低限の基準、相談経路を明確にしなければならない。責任範囲が曖昧なまま、権限だけを委ねれば、主体性ではなく混乱を生むからである。同時に、読者レビューでも指摘されるように、この仕組みは一定の基礎力、継続的な人員、世代間で学びを渡せる関係などを前提としている部員が極端に少ない組織、基礎技術を教えられる人がいない組織、心理安全性が欠ける職場にそのまま移植することは難しい。本書の価値は万能の処方箋を出す点ではなく、指導者が介入の量を減らすために何を丁寧に整備すべきかを現場経験から考えさせる点にある。結論として、本書は吹奏楽やマーチングの愛好者はもちろん、部活動顧問、教員、若手を育てる管理職、先輩後輩の関係を組織運営に生かしたい人に適している。特に指示を増やしても部下や生徒が受け身になる。個人の努力がチームの成果につながらないと感じる読者にとって有用である。得られるのは放任を進める抽象的な自主性論ではない、観察公平な接し方、世代間の学び、リールの自主管理という条件を整えた上で、どこまで任せ、どこで支えるかを考える実践的な視点である。同種の教育論やリーダーシップ論と比べた際の特色は、田中が長年の高校吹奏楽部運営という具体的で制約の多い現場から語っていることにある。華々しい演奏の結果だけを称賛するのではなく、停滞部内の関係、慣習の扱いといった運営上の難しさを視野に入れるため、理念が現場から有利しにくい。一方で、方法には組織の基礎力や継続性という前提もある。読者はそのまま模倣するのではなく、自分の集団の成熟度と安全性を見極め、任せる範囲を段階的に設計することで本社の知見を現実的に活用できる。ご支援いただける場合は、田中博之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。